こんにちは、花です。初めてライブを見ました。果たして本当に人が入ってくるのかどうかわからないなと思いながらつけてみたんですけれども、今は仕事終わりの時間ですね。5時40分になってます。いつもだったら会社の定時が、5時半なので、この時間に家にいることってあまりないんですけど、今日は16時から、取引先に行ってですね、打ち合わせをしてきて、でちょうどお家が近かったので、そのまま歩いて帰ってきました。ちょうど川沿いのところをですね歩いてたんですけど、桜がすごく綺麗で、散歩にはすごく最適の日でした。ただちょっと天気がね、あまり良くなくて、もう超ザ・ドン天みたいな感じだったので、散歩とはいえ、若干微妙な天気でしたね。あ、梅ちゃんさん、こんばんは。来てくださってありがとうございます。初めてなので、すごい緊張してますが、こうやってコメントもくださって、すごい嬉しいです。はい。いつも素敵な配信ありがとうございます。いえいえ、聞いてくださって、こちらこそありがとうございます。話題はね、なんかそろそろ尽きるんじゃないかって心配してるんですけど、意外と10回ちょっと耐えてます。初ライブです。はい。あまり皆さんのライブも実はあまりというかほとんど聞けたことがなくて、参加もできたことなかったんですけど、わからないまま、とにかくつけてみました。時間があったので。あ、あきさん、こんばんは。あ、配信楽しみにして聞いてます。オーストラリアで生活されているということで、すごい興味深いなと思ってます。私も海外移住が夢で、全然そこまでこう、具現化はしてないんですけど、いつか海外で生活したいなって思ってるので、楽しみに配信待ってます。おめでとうございます。やったぜ。ありがとうございます。初めて聞いてくださるということで、嬉しいです。はい。あきさん、フォローさせていただいてます。私もフォローさせていただきました。はい。ちょっと全部の配信がまだ聞けてなくて、基本的に皆さんのお話聞くのが、配信聞くのが、通勤中が主なんですね。でも通勤って私、3駅しかかからなくて、会社まで。なんで、あまり聞けてなくて、最近特に仕事も忙しかったので、ちょっと今時間があるって思ったタイミングで、はい、交流したいなと思ってつけてみました。はい。私も反抗文化謎です。そうですよね。ありがとうございます。あれって本当なんであるんですかね。全然、私その反抗の背景とか理解できてないんですけど、うん。なんか反抗を守ろうみたいな回も何を目的としてるか正直全然わかんないんです。なんで印鑑ないとダメですとかって結構お客さんに会社でね言われたりするんですけど、普通に何が違うのかなって思っちゃう、デジタルネイティブな私です。はい、お二人で挨拶されてすごい、なんか私全然本当にさっきお伝えしたようにライブ見れてもなかったし、つけるのも当然初めてなんで、こんな雰囲気なんだなって今、見てます。スタンプ押すのは好きだけど、そうですね、印鑑ってね、だって持ち歩かないと、結局例えばそれこそテレワークとかする中で、印鑑ないよとかっていう場面にも合うと思うので、いらないですよね、本当に。今日はですね、さっき多分誰もまだ入ってこられてない時にお話ししたんですけど、16時から取引先のところに訪問して、そこから歩いて帰ってきてました。なんか本当にたまたまお客さんの会社が自宅から近いエリアに多くて、しょっちゅうですね、歩いて帰ってきてます。ちょっと冬は寒かったんで、無理だったんですけど、最近暖かいんで。はい。あ、梅ちゃんさん、ご飯食べてきてください。またぜひ、お会いしましょう。ありがとうございました。あきさん、 声がすごく好きです。ありがとうございます。嬉しいです。なんか、自分の声、私はずっと好きじゃない。まあ、みんなそうかもしれないけど、自分の声ってなんか、ね、自分で聞くのと、まあ、後でこう、録音した音声とか聞くのと全然違うじゃないですか。で、なんか、好きじゃないなって思ってたんですけど、最近こうやって、収録をして、慣れてきましたね、結構。あ、私ってこんな感じの声なんだ、みたいな。で、結構でも、なんか日によってというか、その時によって自分のトーンって変わるんだなって思ったりしました。あ、梅ちゃんさん、また遊びに来てください。はい。そうなんですよ。声がね、なかなか慣れないところがありますよね。逆に、皆さんいかがですか？自分の声ってどう思ってますか？私は、前の収録の時も、ちょっと、内容に含めてた部分なんですけど、今めっちゃ頑張って標準語で喋ってるんですけど、普段めちゃめちゃ関西弁で喋ってます。仕事の時とか、ちょっと、まあ、場合によっては標準語を使うことがあるので、こうやって、まあ、話せるっちゃ話せるんですけど、多分めっちゃ下手だなって私は思ってます。私も自分の声が嫌いすぎです。でもさ、無視しちゃってる。まあでも皆さんそうですよね、やっぱり。でも慣れるもんなんですかね。私は結構慣れてきたかなって思ってるんですけど。うん、どっちかというと、声より標準語を喋ってる自分にびっくりする。今も喋ってますけどね。逆にこれ、標準語をやろうっていうのをやめて、普通に普段通り関西弁話しちゃったら、なんか多分だいぶ印象変わるかなって思います。結構、多分今の喋り方は自分で言うのおかしいかもしれないですけど、割と優しい印象にも聞こえてるんじゃないかなって思ってて。そうだな。関西弁で喋ってるときは全然、優しい話し方は一切しないですね。しない？できない？結構きつい方かもしれないです。どっちかというと。東京出身。あ、そうなんですね。あきさん。関西弁話せるの憧れます。まあ、話せるっていうか関西弁しか話せないってだけなんですけど。なんか結構私の関西弁がいかにも関西弁みたいな。結構強い関西弁って言われることもあって。はい、ちょっと今隠そうとしてますね。こいつめっちゃ関西やんって思われるのもちょっとあれだなっていうので逆になんかこう、なんだろう、結構男性の標準語が結構好きだなって思うところがあって、ところっていうかやっぱり関西の男性の話し方、関西弁の方よりなんか男性標準語の喋り方の方がすごい男性は丸く聞こえるので、まあ、なんか優しいなって感じちゃいますね。関西の人は、うん、なんか、うん。まあ、関西だなって感じですね。出しちゃいましょう。そうですね。なんか逆に今から出そうとするとごちゃごちゃになって変な感じになりそうなんですけど、ちょっとじゃあ、あまり意識せず、素っぽく喋ってみましょうか。なんか、黙っちゃいそうで不安なんですけど、はい、普段はめちゃめちゃ関西弁です。はい。でもいまいちなんか緊張して出ないですね、うん、結構私今も関西にいて、仕事も、まあ、関西のお客さんばっかりなんですけど、これがこう、東京に移動になる可能性っていうのもこれからあって、そうなった時に、当然ながら仕事で一緒に関わる人っていうのも、まあ、関西出身の人も当然いるけれども、ベースは標準語でみんな喋るじゃないですか。それが、不安。自然と標準語喋るようになるんだろうけど、ポロってこういう感じで関西弁で喋った時に、 なんか、関西やな、わらって思われそうで。で結構、
うん、
性格的にも関西感強いってよく言われるし、自分でもそう思うので、なんか、うん、東京で仕事するってなった時にそれが、ちょっと大丈夫かなって。まあ大丈夫だと思うんですけど、別に。っていうのがあります。うん。ですね。普段は結構残業が多かったりして、まあ日によるんですけど、この時間とか全然、さあ今から働くかみたいな、そんな感じもあって、こんな時間に登場するってなかなかできないんですけど、今日はたまたま、まあ、ちょっと期末で逆に忙しくなくて、手持ち無沙汰なところがあるので、うん、早く帰れました。帰れるうちに帰っとけ精神がすごいので、結構フレックスもやってて、早い時はもう15時で帰りますとか、たまにしてます。東京なんて地方出身者が多いので、そうですね。それはそうだと思います。やっぱり、まあ、サラダボールじゃないですけど、結局は東京、出身の東京の育ちです、みたいな。同じことに書いたの今。東京、出身の東京育ち、東京、生まれ東京育ちの人。で、割合で言うと、まあ、どれぐらいかわかんないですけど、結構多分少ないですよね。やっぱり私の友達、大阪の友達も、もう仲良かった友達みんな東京の方に行っちゃって、なかなか会えてないんですけど、うん、結局向こうの人っていろんな人がいるんで、あまり地方から来たみたいな、を意識することって逆にないんだろうなって思います。逆に大阪に違う地域から来るっていう方が変なアウェー感っていうのを感じてしまうのかなって気がします。大阪の人が、強いので。友人が喋ってるやんとかって、なんかいじってくる人とか絶対いるんで。そう、こっちの方がハードル高いかもしれないですね、もしかしたら。そう。でも、アキさんは、オーストラリアに今いらっしゃって、ちょっとすいません、今までの、放送をちゃんと全部まだ聞けてないので、背景が全然分かってない部分があるんですけど、いつぐらいからオーストラリアに行かれたんですかね。もし差し支えなかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。ハードル高いです、やっぱり関西来るのは。そうですよね、うん、なんかおもろいこと言ってとか言われそうって思っちゃいそうやし、まあ、そんなこと言ってくるやつが悪いんですけど、こんな人は基本いないんで。じゃあ逆か。大阪の人間が東京にいた時にそういういじり方をされることがあるのか。そうかそうか。初めて来たのは2013年。ああ、ワーホリでした。へえ、そうなんですね。私も、英語圏でのワーホリの夢をまだ諦めてなくて、学生の時にカナダに行きたいなって思ってたことがあったんですけど、結局全然違う、エリアの言葉を勉強しようって思ったので、それはちょっとやめちゃったんですね。なんで、ワーホリってまあ期限があるかと思うんですけど、それまでにはカナダか、でもオーストラリアもいいなって今思ってます。に行って、うん。まあ、のんびりと過ごす一年っていうのを楽しみたいなって思ってます。カップルでワーホリ？そうですよね。一番いいですよね。なんか私の今の彼なんですけど、5月にもう結婚するんですけど、一応私がいつか海外に住みたいって思ってることとか、30歳までにやっぱりワーホリ行きたいっていう話はしてます。してるんですけど、全然いいと思うとは言ってくれてます。けど彼自身が、なんというか、どっちかというと、保守的なタイプで、ある意味私とは真逆なんですけど、彼も、ちょっと業種若干違うんですけど、金融機関に勤めてて、私と違うところが、なんだろう、まあ、定年まで勤めるっていう、まあ、前提というか、そういう、脳で生きてるんですね。なんで、 まず会社を辞めるとか、そういうなんか頭もなさそうです。なんです。それでワーホリ行って、みたいなも多分考えたことがないのかなと思ってます。それがだいぶ先の話だったら、もしかしたらいつか考え変わって、私に影響されて、行くとかがあるかもしれないですけど、ワーホリってやっぱり期限があるんで、それまでには間に合わないのかなって思ってます。いつか移住したいし、なんなら子育てを海外でしたいみたいなことは言ったことがあります。若いのに珍しいっていうのは偏見。あー、その彼のことですかね。確かに。あー、でも意外とそうでもないかもしれないです。なんか、やっぱり、転職前提で、する前提で、新卒で会社入ってきてる人の方が、やっぱり私の周りでは少なくて、私ももちろんそうじゃなくて、最初。普通に何もなければ、定年まで勤めるんやなって、なんとなく思ってました。けど、入ってから、あ、このまま別にいたいと思えないなって思って、考えが変わりましたね。まあ、海外移住っていうのは、なんとなく思ってましたけど、あんまりこう、具体的には、まあ今もですけど考えられてなかったですし、結構、やっぱり変化を好まないじゃないですか、日本の人って。多分、アキさんとか、海外で長くいらっしゃるのであれば、よく思われる部分なのじゃないかなと思うんですけど、なんか変える勇気っていうのがすごい、必要な民族というか、一歩踏み出すっていうのがすごく、ハードル高い人たちって言ったらすごい私が外から見てるみたいですけど、なように感じてます、日本の人たちって。なんでこう人と違うことするとか、なんか今の環境から脱するみたいなってすごい難しいのかなって思います。オーストラリアはみんな仕事変えまくってます。まあでも、そうですよね。日本以外でこんななんか一つの会社にずっと勤めるみたいなって今時やっぱあんまないですよね。私実はその学生の時に行ってたのが韓国だったんですけど、まあ、韓国はちょっと理由は違う、違うんで、一概に比較はできないんですけど、まあ、単純にこう、失業率が高いっていう意味で、ね、マイナスの意味で、積極的な転職とか辞めるとかじゃなくて、本人の意思によらない首みたいなのも多分あるんであれですが、でも彼らも結構普通に仕事をポンポン自分らで変えてましたね。仕事辞めたよとか、ちょっと休むわとかがあったんで、なんか競争激しいっていうイメージがある韓国でも、結構みんな普通に、ちょっと仕事辞めるわとかあるんやって思った記憶があります。んで、それ以上に日本の人は、なんか仕事っていうのをずっと続けるのが正しいみたいな風にずっと思い続けてるんだなって、より思いましたね。でもオーストラリアって私行ったことなくて、もしかしたらわかんないですけど、コロナでどうかわかんないですけど、新婚旅行とかもしできるってなったら、オーストラリアも一つ候補かなって思ってます。っていうのも、やっぱり昔見たセカチュウで憧れがあって、ウルルですね。地球のへそに行ってみたいっていうのがずっとあります。でそこで、まあ、物理的に愛を叫んでほしいって思ってます、彼に。いいですよね。ああいう広大な大地。なかなか行ったことなくて。私、海外旅行いろいろ20カ国ぐらい行ったんですけど、学生の時に。なんか、結構シティにばっかり行ったんで、なんかすごい大きい自然に触れるっていうのがあまりこれまでできなかったですね。お越しの際は遊びに来てください。ぜひ。あれ、今って移動、してるけれども、言っても病院に勤めてらっしゃるんで、長距離で場所を変えるって感じの生活ではないんですかね。一定の範囲内での生活をされてるんですか？ でもなんか、私はまあ、家を持たないっていうのを今まで考えたことがなかったですけど、でも定住するっていう勇気はないですね。なんか家買うとかっていう人見ると、あ、そこにもう一生暮らすって決めたってすごいなって思っちゃいます。10カ国ぐらい行かれたんですね。へえ、いいですね。もう、私も、でも、結構、ポンポンポンって行って、あんまり楽しめてないところとかも正直あるんで、それも含めての20。なんで、まあ、数で言うと、まあまあ、そこそこですけど、もっと深く楽しみたいなって気持ちは残ってますね。パリとか、1日だけだったんですよ。一泊二日しかできてなくて。パリなんて見るところめちゃめちゃあるのに。そう。その代わりベルギー1週間ぐらいいたりとか、なんか変な、日程を組んで。こんな感じでやってたんで、結構密度が差ありますね。うん。でもね、コロナでもう2年間行けてないんで、ここからワクチン打ってたらとか、まあ、PCR 直前に陰性だったらっていう条件付きですけど、隔離期間なしで、ある程度行き来できるようになったりとかも国によってはするって聞いてるんで、ちょっとそのチャンスを逃さず行ってみたいなとは思いますね。でもやっぱりなんかこう、周りがとかいうのもナンセンスですけど、うん。海外旅行行くんだみたいな。なんか行ってはいけない雰囲気あるじゃないですか。なんかいつ行けるかわかんないですね。うん、今いるとこは1、2年いる予定です。その後は移動して、そこで玄関を中して。あー、また移動。なるほど。そういうことですね。それって、まあその土地を楽しんだら、まあまた違うところも行きたいな、みたいな、そんな思いがあられるから、って感じなんですかね。でも、そっか、看護師さんだったらやっぱり、ね、病院は世界中どこにでもあるし、仕事は探しやすいですよね。うん、そういう意味で言うと、なんか資格持ってたら、とか手に職ついてたらどこにでも行けるっていう、そんな人たちは、すごいいいなって思います。私はしがないサラリーマンなんで、なかなか、今の時点ではそこまでできなくて。そうなんですね。いいですね。オーストラリア、結構友達が学生の時に留学で行ってる子が多くて、あ、ピピピってなった。そう、オーストラリアはインスタとかでよく見てましたけどね。今ね、実は鍋を沸かしてて、なんかピピピって言った。ピピピって言った。ちょっと、大根とか、旬で欲しいんで、長く、ぐつぐつぐつぐつしてます。しがないサラリーマン。いや、本当にしがないサラリーマンですよ。もう、会社の言いなりになってるだけのね。まさに転勤とか、ほんまにどんだけ言いなりになるんやって感じですもんね。もう、だからそうやって、こう自分のこう、行きたいように来て、行きたい場所を選んでってされてるのを見ると、ああ、いいなって思います。で、まあ、自分がまだ何かできてるわけじゃないけれども、そういう人生っていうのも探していきたいなってすごい思うきっかけになってるので、うん、そういう方の発信は大変興味深いです。うん。いや、でも気づいたら、24分も喋ってる。なんか、喋ることないやろって思ってたんですけど、こうやって聞いてくださる方が、まあ、少しでもいらっしゃれば、なんか続くんですね。まあ、コメントの、おかげですけど。自分一人だったら、途中で止まってたかもしれない。ワンライフは全く知らなかったけど、パートナーに出会ったらいい子です。そうなんですね。で、お相手の方が、もともとそういうのされてて、なんですかね。バンライフ、結構ね、ちょっといろいろ後でまた配信も聞きに行きますけど、いろいろ気になりますよね。どうしてるんだろうとか。ちょっと もうちょっと聞きますね。今日時間できそうなんで、いっぱい聞きに行こう。バンライフ。あ、え、なんか、どうなんだろう。おー、何が心配になるとしたら何やろ。自然災害とかはどうなんだろう。まぁ、ちょっと、すんごい台風来たりとかしたら、室内というか、中の駐車場おらななとか、そんなんですかね。でも、オーストラリアって台風あるんですか？まあ、エリアにもよるか。台風山火事に巻き込まれかけたことはあります。それは恐ろしいですね。しかもなんかわかんないですけど、オーストラリアで山火事ってなったらめちゃめちゃやばそうですね。規模がとんでもなさそうです。すごい。それは車でもう逃げたって感じなんですかね。でもなんかそういうハプニングも、まあ、ね、つきものというかそれも楽しめるみたいな、そんな人生だとすごい楽しいかもしれないですね。私みたいにこう、想像のできる未来しかなかったら、やっぱつまんないですもんね。はい。そっか。車って言い方あれですけど、生活。キャンプサイトに消防が来てベースにしてました。すいません、どういう意味ですかね。キャンプサイトに、どういうことに消防が来てベースにしてましたってどういう意味ですか？消防が来て、あ、その消防車がその場所を基地にしてたってことですかね。基地というか、うん、翌日避難命令が出た。あ、そんなにもう長いこと結構火事続いてた感じなんですかね。まあ山火事、そうか、そんな簡単にすぐ消せないか。でも最初大丈夫って言ってたのはなんでなんですかね。なんか話だけ聞くと絶対やばいやん、逃げないとって思っちゃいますけどね。なんか面白いですね。こういう話って普通に生きてたらやっぱり知らなかったと思うんですけど、こういう SNS とかが発達したおかげで、全然違う場所にいて全然違う生き方してる人の話も気軽に聞けちゃうようになってますもんね。すごい。キャンプサイトの裏の山で山火事が続いてて、消防車がたくさん来て本部、あ、そうか、やっぱ本部って意味なんですね。ちょっと英語が本部になったんです。そういうことか。なるほど。じゃあ、キャンプで来てる人がいっぱいいるところだったってことですね。それちょっと不安ですね。来てる方皆さんね。っていうか、まあ、キャンプとかも、なんか、小学生以来してないかもしれないです。けど、なんか、友達夫婦が最近キャンプを趣味にし始めたみたいなことを聞いて、なんかいいなって思う。いました。山は、あ、夜は山が赤くなってました。怖い。なんかたまに山火事のニュースとかってテレビとかで見ますけど、とんでもないですよね。これ、なんか、収まることって逆にあんねやっていうぐらい、絶対収まらんやろみたいな、すごい激しく燃えてる映像を見るので、すごいですね。やっぱそういういろんな経験がこう、なんだろう、ネタになるというか、人生の。ネタって言っていいか分からへんけど。いいですね。また、ちょっといろいろ収録聞かせてもらいます。はい、ちょっと30分になろうとしてるので、で、お鍋がね、そろそろいい感じになりそうなので、今回は、一旦ここまでにしようかなって思います。あきさん、すごい長い時間お付き合いいただきましてありがとうございます。で、他の方々もですね、通ってくれた方ありがとうございました。 また私もですね、時間見つけていろんな方の収録、ライブ、楽しみたいなと思いました。はい。また明日の朝多分収録1個、出すと思うので、よかったらお時間の時に聞いてください。はい。じゃあまたぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。バイバーイ。